前回使徒の働き第6章から7人の信徒の方々が選ばれてヤモメの方々への食べ物の配給の役割をするようになった。そして使徒たちは祈りと聖書の御言葉に専念するようになったということを学びました。今日は、せっかくですのでその続きを学びたいと思います。使徒の働きの第6章の8節からちょっと、今日の読んだ箇所よりも少し前のとこですが、読みたいと思います。さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。このステパノという人はいわばヘレニスト、ギリシャ語を使うユダヤ人でありました。で、6章の5節を見ますと、この7人の方々が選ばれている、その最初にこのステパノという人物の名前が挙がっております。彼は3節を見ると、この7人の人たちの条件は御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちということでありますから、ステパノという人物もまた御霊と知恵とに満ちた評判の良い人の一人だったに違いありません。御霊というのは父子聖霊、聖霊なる神によって心が満たされている人、そして聖霊が与えた知恵に満ちた人、そのことのゆえに教会の中で信頼に値するという評判をいただいた人でありました。特にこのステパノは5節を見ますと、そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポというような名前が記されています。特にステパノについては信仰と聖霊に満ちた人であったとあります。でステパノは決して使徒ではありませんでした。今で言えば教会の役員の方、あるいは執事の方のような役割をした人物だったと思います。彼はしかし信仰と聖霊に満ちた人であったということであります。で、このステパノはこの食事のご奉仕もされたんでしょうけれども、それだけではなくて、実は説教あるいは神様の不思議な御業を行う不思議な力を神様から与えられた人物でありました。そのことが8節に書いてあるわけです。さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていたというのです。しかしですね、そのことのゆえに、このところは詳しく学びませんけれども、ある派の人たちから、ある街道の人たちから非常に敵対視されて、そしてさまざまな言ってもいないことを言ったと言われたり、また悪口を言われたり偽証されたりして、ついにこの6章の最後の方に見ますと、 彼はステパノは民衆と長老たち律法学者のたちを先導したこのリーダーたちによってステパノは捕らえられて、そして最高法院最高議会に引き出されていったということであります。そういう中でこの6章の15節を見ますと、最高法院で席についていた人々が皆ステパノに目を注ぐと、彼の顔は見つかりの顔のように見えた。まさにこの清くまた光り輝いていたということですね。皆さんちょっと想像していただきたいんです。70人議会と言われる最高議会にはいわばお偉方がたくさんそこにこう詰めかけていました。彼らはこのステパノを有罪にしようということで、この裁判をしたわけですね。そういういわばサッカーやスポーツ的に言えばまさに完全にアウェーの状態に、つまり自分の味方をする人が一人もいない、そういう中でイエス様がこのステパノと共にいて、ご聖霊様がステパノの心を満たして、ステパノは敵対する人たちが見ても彼の顔は天使のように澄み切って輝いていた、平安で満ちていたということであります。こういう追い詰められた敵対している人々の真ん中に立たされて、そして大祭司最高議会の最高法院の議長ですね、それからその人からこの偽証人が立てられたけれども彼は偽証人とは言ってませんけれども、その通りなのかと尋問が始まるわけです。その中でこのステパノは実にこの7章全体にわたる、弁明説教を何の原稿もなく堂々と、これは説教だと私は思うんですけれども、説教をしたわけであります。何回かにわたってこのステパノの弁明また説教を学びたいと思っていますけれども、ステパノはこう言いました。するとステパノは言った、兄弟並びに父である皆さん聞いてください。私がこれから弁明する、私がこれから語ることをよく聞いてくださいと言いました。そして彼はアブラハムから始まってイサク、ヤコブ、ヨセフ、そしてモーセ、またダビデ、そしてキリストに至るまで壮大なスケールのこの説教をしたわけです。これはいわゆる牧師が説教したんではないんですね。教会の一人の信徒がこれだけの説教をされたわけですよ。もちろん牧師は説教をするために聖書を学び、また訓練を受けていますけれども、その牧師もやがてもしかすると捕らえられる時が来るかもしれない。このようにして礼拝堂で説教できない時が来るかもしれないんですよ。ですから皆さん全員が説教の才能っていうか賜物があるとは言えないかもしれませんけれども、説教するのは牧師で私たちは聞くだけということではなくて、 自分自身も聖書を読んで、自分自身も聖書から語る時が来るかもしれないということは覚えていただきたいと思うんですね。この今日は時間の関係で8節までにしたいと思っておりますけれども、この堂々たる弁明、堂々たる説教は原稿なしにしたんですよ。そしてこの内容はまさに旧約聖書の創世記第11章、アブラハムからずっとこの創世記全体にわたって説教がなされ、その後の出エジプト記のモーセの人生物語、やがてサムエル記に至ってダビデ、ソロモン、そういうふうにこの聖書をよく読んでいたっていう。皆さん、その当時のクリスチャンたちはこのような一冊一冊の聖書を持っていたわけではないんです。そういう印刷技術があったわけではありませんし、このようにして私たちが手元に持っているようなこの聖書という形では持っていないにもかかわらず、彼らは本当に小さい時から、幼い時からこの天と地の創造、そしてアダムとエバ、ノアの洪水、そしてアブラハムが選ばれ、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の子供たちが生まれて、12部族が生まれた。そしてまあこれから次回学ぶと思いますけれども、下から2番目のヨセフが兄弟に憎まれてエジプトに売られていく。その後、まあ約400年間ですね、イスラエルの民はエジプトで過ごします。そして途中から奴隷として酷使され、大変な苦しみを味わうことになりました。そういう中でモーセという人物が生まれて、そして彼が80歳の時にこの出エジプトのリーダーとして立ち上がるわけですね。そういうことが出エジプト記に載っています。もう聖書ほど面白いものはない。聖書ほど時間が経っても私たちの心に訴えてくる書物は他にありません。皆さんは今その聖書を手にしているんですから、ステパノよりももっともっと有利な立場にあるわけです。ですからぜひぜひ聖書を読み続けていただきたいと思うんですね。聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地に行きなさいと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。聖書地図というのがありますけれども、いわゆるチグリス川、ユーフラテス川ですね、社会科で習ったんじゃないんですか。文明の一番こう最初の頃、ナイル川地域と、それからチグリフス、ユーフラテス川とインダス文明、そして中国の黄河地域、 まあ、それが最も古い文化の地だったということを習ったはずですよね。そのチグリス・ユーフラテス川の、そのユーフラテス川河畔のウルという町にこのアブラハムとその一族は住んでいたわけです。まあ、それをメソポタミア地方というふうに言ってるわけですね。でその時に神様がこのアブラハムに現れて語りかけたわけです。あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地に行きなさいと言われた。それでアブラハムはそのカルデア人の地、ウルの地を離れて、そして北上していきます。このユーフラテス川をずっとこう登っていくわけですね。そしてハランというところに行きまして、そこにで、まあ、お父さんのテラが、まあ、ここでいいよと言ったのか分かりませんけれども、そこに留まるわけです。そして父アブラハムの父テラの死後、神様はそこから彼アブラハムを、あなた方が住んでいるこの地、まあ、これはイスラエルの地ですね、に移されましたが、ここでは足の踏み場もとなる土地さえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。しかしまだ子がいなかった彼、すなわちアブラハムに対して、この地を彼とその後の子孫に所有地として与えることを約束されました。まあ、これは創世記第15章に記されています。また彼は次のように言われました。彼の子孫は他国の地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。まあ、これがそのエジプトに下っていった時のことを言っているわけですね。で400年後に、まあ、モーセによって導かれて約束の地に登っていく、出エジプトをするわけです。まあ、これは創世記15章の13節から16節に記されている聖書の箇所をステパノは引用しているわけですね。また神は言われました。彼らが奴隷として使えるその国民を私は裁く。それから彼らは出てきて、このエジプトを出てきて、この場所で、すなわちイスラエルの地で私に使えるようになると言われたわけです。まあ、その契約の印として、まあ、男性の、生殖器を切り離す割礼という形で契約を確かなものとされました。これは創世記17章9節から14節に書いてある事柄です。でこうしてアブラハムは100歳の時になってイサクを産みました。そして生まれてから8日目にこのイサクに割礼を施したわけです。やがてイサクは創世記24章にありますように、お母さんの実家からにお嫁さんをいただいて、エサウとヤコブという人を、まあ、双子の兄弟を産みます。そしてこのヤコブは、まあ、別名イスラエルですけれども、10人の男の子たちを産んだわけです。まあ、これがイスラエル民族の歴史の始まりであります。私たち日本の国はですね、どのようにしてできたか、まあでもまあ残念ながらそれは本当の歴史だったかどうかは確証はないんですね。 日本人の場合は。でもこのイスラエルの歴史はずっと今に至るまで続いている、本当にあった出来事なんですね。それが聖書に書かれているわけです。2001年のことですけれども、私はルーマニアというところに行かせていただく機会がありました。でクリステスクさんというご一家はとっても信仰の深い方で、お子さんが6、7人おられましたね。でそのうちのお嬢さんが高校生で、高校生のキャンプが、この少し離れたところでやるので、パスタ坂野も行きませんかとその女の子が誘ってくれて、約1週間ですね、約1週間高校生のキャンプに参加しました。もちろんルーマニア語ですから私はよくわからないんですけれども、その女の子はルーマニア語から英語に翻訳して通訳をしてくれていたので、どういうことが行われているか、どういうことが語られているかということがよく分かりました。そこで私は驚いたことは、新約聖書のピリピ人への手紙ってありますね、パウロが牢獄で書いた手紙4章ありますが、これを1週間のキャンプの中で高校生たちが全部暗記するんです。一節だけ暗記するんでも私たち苦労することが多いんですけれども、なんとですね、一週間でこのピリピ人への手紙、パウロが書いた手紙を全部暗記しました。で私たちはとっても便利な時代に生きていて、聖書でも何でもこうスマホでこうやればすごくね、すぐ出てくるような時代なんですけれども、本当は私はそれは人間の知性を劣化させんじゃないかなと思ってます。ある、この教会の姉妹がですね、とても書道の達者な方がおられて、言ってもいいと思うんですけど、創世記をですね、何年かにかけてこのお習字で筆で創世記、初めに神が天と地を創造したっていうところから、この創世記、ヨセフの物語の最後までをきれいな字で全部書いた、何年もかかったんです。でそれを見せていただいて本当に感動しましたね。私たちは私もワープロ使ってるんですけども、本当ならばやっぱりこう、筆はともかくとしてしっかりと自分の手で書いた方がいいんじゃないかなと思うんですね。自分の体に、自分の頭に、自分の心に御言葉を刻み続ける、それが大事だと思うんですね。イスラエル人はこの聖書の御言葉を暗記し続けたんですね。なので、イスラエル民族からは本当に優秀な学者、音楽家、芸術家がたくさん生まれているわけです。私たちもですね、このステパノの説教を学びながら、彼がこれを本当に一人の信者として語り続けた、そしてやがて学びますけれども、彼は最後にこのイスラエル人の指導者たちを断罪して、そのために反感を買って彼は石打ちの刑を 受けて最初の殉教者として死んでいくわけですね。これが、まあ、ステパノの最後であった。私たちも聖書を朗読する、聖書を暗記する、聖書を自分で書いてみる、この聖書はまさに今から3500年も前に書かれた書物です。今から約1900年前まで書かれた書物です。私たちはこの聖書を読むこと、書くこと、覚えること、心に刻むこと、そしてその上で聖書って何が書いてあるんですか、創世記には何が書いてあるんですか、こう聞かれた時に、ちょっと待ってください、参考書を持ってきますからっていうのでは恥ずかしいですよ。まあ、ステパノが語ったように、天と地の創造はステパノは語ってませんけれども、アブラハムからずっとそれをこう語れるように私たちは訓練を受けていきたいと思いますね。お祈りしたいと思います。父なる神様、信仰と聖霊に満ちた人ステパノが一人の信徒として不思議な技を行い、また最高議会に引き出されても、そのような中で聖書を堂々と語ることができた。その彼の信仰を私たちも見習いたいと思います。私たちは彼よりもずっと恵まれた環境の中で聖書を手にしているわけですから、聖書を手にして声を出して読み、それを書き、心に刻み、そしてそれを人に聞かれた時に、本当に聖書は何を語ってるんですか、なぜ聖書を読む必要があるんですかと聞かれた時に、本当に確信を持って私たちが聖書を語ることができるように導きを与えください。ステパノが信仰と聖霊に満ちてそれをすることができたように、私たちも自分の力によってではなく聖霊によってそれをすることができるように導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。